聖書をお読みします。最初に旧約聖書からイザヤ書52章13節から15節までをお読みします。旧約聖書の1149ページです。イザヤ書52章13節から15節までをお読みします。見よ、私のしもべは栄える。遥かに高く上げられ崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。と引き続き、と新約聖書マタイによる福音書の7章の13節14節をお読みします。と新約聖書の12ページです。新約聖書の12ページマタイによる福音書7章の13節14節をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ない。以上です。祈祷を捧げます。私たちをいつも見守っていてくださり、力づけてくださる主なる神様、今朝あなたに招かれ、この礼拝に共に参加することを許されていますことを心から感謝します。どうか私たちの賛美を受け入れてください。私たちの感謝の祈りを聞いてください。そしてどうか今私たちに恵みの御言葉を与えてください。私たち人間がこの道で、この世で歩もうとする道は、どこかで行き詰まってしまいます。私たちは迷ったり不安に駆られたりして、どうしていいのかわからなくなることがあります。そのような場合に、私たちは自分の力で窮地から脱しようとして、ますます深みにはまり込んでしまいます。しかしあなたは私たちに絶えず道を示してくださいます。困難に打ち勝つ力を与えてくださいます。聖書の御言葉に耳を傾け、また主イエスの呼びかけに応じ、聖書が示してくださる道を力強く喜びを持って歩んでいくことができますように、一人一人の歩みをどうかあなたが助け導いてください。日本で大きな地震、津波、また原発の事故があり、被災地で困難な状況に置かれている人たちが未だにたくさんいます。助けを求めている人たち一人一人に、あなたが豊かな力と、そして見守りを与えてください。困難な状況の中で生きようとする人たちに、生きる豊かな力と、また希望等を与えてくださいますように。そして力を合わせて、あなたのもとに共に生きる歩みを求めて歩んでいくことができるように、どうか導いてください。この日本の中で、また世界においても、さまざまなことで困難な状況に置かれている人たちがいます。同じように自然の災害のために苦しんでいる人たちもいます。また戦争のためにいろいろな争いに巻き込まれて困難な状況に置かれている人たちもいます。一人一人が力を合わせ、そしてまたあなたにいつも祈りながら、私たちが 平和な、そして健やかな道を歩んでいくことができるように、どうか導いてください。それぞれの地に置かれて宣教の技を果たしている教会の技をあなたが強め導いてください。この教会においても健康を与えられているものもそうでないものも、お互いを支え合い、常に喜びを持ってあなたに仕えていく、そして共に助け合う歩みをしていくことができますように。国籍や民族の違い、いろんなことで私たちは、世界は分断されていますけれども、でもそれを乗り越えて私たちがあなたにあって一つとなり、共に歩んでいくことができるように、どうか導いてください。この代々木原教会の歩みをどうかあなたが支えてください。新しい年度がすでに始まります。この新しい年度においても、あなたの宣教の技を力強く果たしていくことができますように。またここに集う者、また私たちそれぞれの関係者、知り合いたち、そういった周囲にいる人たちも含めて、共にあなたの前で喜びを得て力強く歩んでいくことができますように。特に困難な状況の中に置かれている一人一人の上に、あなたの恵みと力が豊かに及びますように。今ここで共に礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。昨年の9月ですから、もう半年以上前になりますけれども、私がドイツに行く機会があったという話はこの場所でも何度かしました。でその時の一つの大きな目的が、ドイツのオーバーマガウというところで、10年に一度開かれるイエスの受難劇を見ることにありました。でその受難劇においては、中世から伝わる古い台本が使われています。でその台本を繰り返し使いながらも、でもその都度新しくしていくという試みがなされています。で戦後になってその台本が大きく変えられた一つの理由は、かつての台本に反ユダヤ主義的な傾向があったということが挙げられます。このオーバーマガウの受難劇というのは、かつてというか第二次世界大戦中には、ヒトラーがこの演劇を利用して、そしてこれを大いに広めようとしたと。でそれは反ユダヤ主義という、そういうことを強調したからだからだというふうに言われています。でそういうことで、戦後になってこの演劇を再開するときに、反ユダヤ主義的な色彩をいかに取り除くかということが課題になりました。実際にどういうことがなされたかというと、イエスもまたユダヤ人の一人であったということが強調される、そういう内容になりました。例えば最後の晩餐の光景では、最後の晩餐というのは、これはユダヤ教の過ぎ越しの祭りを守ったのだというふうに福音書に書かれていますけれども、そこではユダヤ教の過ぎ越しの祭りのその食事を再現する、そういった試みがなされることになりました。またイエスを十字架に追いやったのは、決してユダヤ民族に責任があるわけではないということを明確に分かるような台本にしました。で福音書はどちらかというと、その当時のローマに好意的な記述が多いというふうにも言われていますけれども、でもローマの総督であったピラト、あるいはローマの兵隊たちにもそれなりの責任があるんだという、そういう描き方に変えられていったわけであります。決してユダヤ民族が民族として罪を犯したということではなくて、むしろそこで問われているのは私たち人間の罪なんだと。でそのことがその台本の中ではっきりと現れるように変えられていったということです。でそういう台本が 今回もまたいろんな点で変えられて使われたわけ、まあ、演劇がなされたわけですけれども、と今年、まあ、今年というか去年ですね、ごめんなさい、と去年のその台本ではどういう変化があったかというと、まあ、一つはイエスのセリフがこう短くなるということがありました。で10年前のこの台本は、まあ、実際に読み比べてみるとすぐ分かるんですけれども、とイエスの、まあ、演説というか、まあ、実際には説教ですけれども、説教が長かったと、まあ、長々と説教したと、まあ、そういうイエスが描き出されていたということです。でも今回はそうではなくて、イエスとそれからイエスを取り巻くさまざまな人たちとのこの短い会話のやり取りの部分がこう長くなると、まあ、そういうふうに変えられていきました。で、まあ、そういった意味では説教をして回るイエスというよりは、人々と対話をするイエスの姿というものが鮮明に描かれている、そういう内容に変わっていました。で、まあ、この背景にはこれはドイツでも日本でも同じなのですけれども、まあ、現代の人々が長々とした説教を好まないという、そういう傾向があるからなのかもしれません。私も説教は長いと言って言われたことが、指摘されたことが何度もありますけれども、まあ、そういう長い説教というのは好まれないということなのかもしれません。まあ、イエスは一体どうだったんだろうかと、長い説教をしたのかと、あるいは短い言葉、対話でもって多くの人々と語り合おうとしたのかと、まあ、いうことは、これは必ずしもはっきりはしないわけですけれども、でももちろん長ければいいというわけではないのは、まあ、これは当然のことだと思います。そういう会話の中で相手の意思を確かめながら、そこで語りかける、まあ、そういったイエスの姿というものを、この今回の演劇では描き出そうとしていたと言えると思います。それからもう一つ、今回台本が大きく変えられた点は、これは総監督のシュトゥッケルという人物がいますけれども、その方がとても強調したことなんですけれども、受難劇の中にただ受難物語ではなくて、惨状の説教を取り入れると、惨状の説教をもとに受難劇、イエスの受難、十字架の意味を考える、そういった内容にしていくという、そういう変化というものがありました。これは一つの思いつきというよりは、イエスの教えとそれから実際の活動、そして生涯の歩み、それが同じ一人のイエスから始まっているんだということを強調する、そういうものであったと言えると思います。イエスの教えと実際の歩みっていうのは、これは切っても切り離せないんだと。イエスの十字架を理解するためには、十字架の出来事を理解するためには、そのイエスがどういう教えを教えたのかということを理解しなければいけない。あるいはイエスの惨状の説教などに見られる教えを理解するためには、その教えを語ったイエスがどういうふうに歩んだのかということを理解しなければならない。そういうふうに両方の面からこのイエスを探ろうとする、そういう中でイエスがより身近に感じられるようになるという、そういうことではなかったかと思います。で、福音書の記者はもちろんイエスが十字架にかけられたということを知っており、その上でイエスのさまざまな伝承を集めて編集したりしているわけですから、福音書が一貫しているというのは、これは当然といえば当然のことなのかもしれません。で、しかしイエスの教えとそれから生涯の歩みと十字架への歩みというものが一貫しているというのは、その通りではないかというふうに考えることができます。よく言行一致という言葉があります。言葉と行いが一致していると、主イエスの場合にもまさに言葉とそれから生き方とが一致していたということは言えるのではないかというふうに思います。で、その惨状の説教の中の一節を今日はこの説教の箇所として選びました。で、先ほどお読みしました部分には狭い門について描かれています。主イエスは 狭い門から入りなさいということを弟子たちに、また多くの人たちに伝えようとしました。で、このことは主イエスがただ弟子たちに、あるいは一般の人たちに狭い門から入りなさいということを要求しただけではなくて、イエス自身が狭い門を通って歩もうとしたのだというふうに私たちは考えることができるのではないかと思います。いや、むしろ私たちは主イエスの教え通りに 100% 生きるなんてことは、完全に生きるなんてことはできないかもしれません。でもイエスの教えをまさにその通りに生きた一つの手本として、一つの型として、イエス自身の歩みというものを私たちは思い起こしてみることができるのではないかと思います。狭い門から入れということはどういうことなのか、狭い門とは何を意味するのか、そして狭い門から入って私たちは一体どこに行き着くことになるのか、でそのことを考えてみたいというふうに思います。で、今も言いましたように、何よりも主イエス自身が狭い門から入ったんだというふうに考えることができます。それではそのイエスはどういうその狭い門をくぐり、そして狭い道を歩み続けたのかというふうに私たちは考えてみることができます。ではそのイエスは狭い場所に閉じこもり、そしてどこかで人とは会わずにひっそりと瞑想の生活をしたかというと、そうではなかったと言えると思います。主イエスは決して狭い道、そして狭い場所に閉じこもり、そこからこういわば引きこもるような形でもって活動を続けたのではありませんでした。主イエスの生涯というものを思い起こしてみると、どこか狭い場所に閉じこもったというよりは、それとは正反対の姿を私たちは思い描くことができます。イエスは町や村や里へと出かけていきました。そこで多くの人たちに出会いました。健康な人にも病気の人にも出会いました。トラブルを抱える人、差別されている人、異国から来た人、そういったさまざまな人たちと出会い、そこで相手の様子を尋ね、そして病を癒したり、必要な教えを語ったり、ある場合には論争をしたりしたのであります。で、まさにそういった意味ではイエスこそ広く開かれていたと、開かれた態度でもって多くの人たちに接したというふうに言えるのではないかと思います。そして狭い道を歩む、狭い門をくぐるということは、決してそういった意味で人を避けてしまうとか、できるだけこの世の煩わしいことには関わらないようにするとか、そういうことではないのだということを私たちは理解することができます。イエスが通った狭い門っていうのは、むしろ広い、自由な、そして多くの人たちと対話ができる、そういった空間へと至る門であったと。多くの人たちと愛において結ばれながら共に生きていく、そういう交わりを、広い交わりを求める、そういった広い空間へつながる道が、この狭い門という道をくぐって行き着いたところであったと考えることができます。で、教会について考えるときにも、そのことが、同じことが言えるのではないかと思います。狭い門から入れというのは、決して教会の門を狭くしなさいということではありません。扉をいつも閉じたままにしておくとか、なかなか入りにくいようなそういう場所を作ると、そして自分たちだけ憩えるようなそういう場所を作るということではないということは、これはその通りだと思います。むしろ誰でもが入ってくれるオープンで、そしてフリーなスペースというのが、この教会という場所ではないかと思います。ではその狭い門っていう場合の、その狭さっていうのは一体どこに由来するんだろうかと、何故の狭さなのかということを私たちは考えてみなければならないと思います。で、その時に一つになるかなと私がいつも考えるのは、 と、こういう出来事が一つありました。でかつてドイツの、ケルン市の、日本語教会で牧師として働いていた時のことです。ドイツに、勉強しに来ようという若い人たちがいたりして、そういった人たちを連れて、ケルンという町にいましたから、そこで、いろんな場所をこの案内して回ったりしたことがあります。ケルンという場所は中央駅を降りると、カトリックの大聖堂がそびえ立っていて、いろんな建物が並んでいます。でその近くには大きな美術館があります。でケルンという町は、これは古代ローマの植民都市でしたけれども、ケルンという名前はコロニーって英語で、植民地のことをコロニーと言いますけれども、その植民地という、そういう名前がそのまま地名になって、ケルンという名付けられたというふうにも言われています。でその美術館には、そういう古代ローマから中世にかけてのさまざまな作品が並べられていました。そして、その一つのコーナーに中世のドイツの、祭壇画の展示がなされている、おびただしい数の祭壇が展示されている、そういったコーナーがありました。でそういうところを案内して回った時のことですけれども、私が親しくしていたある方が、そのイエスの十字架の像を見て、気持ち悪くなってしまったんですね。気がすると、もうこれ以上見て回れないと、あまりにもこの血まながさいということで、途中で見るのをやめてしまうということがありました。で私は、そのことを、その時も考えましたし、それを思い起こしながら、このキリスト教のやはりこの狭さというか、このとっつきにくさというか、この親しみがなかなか湧かないという一つの理由の中に、この本質的な問題としてやはり十字架の問題というものがあるのではないかというふうに思いました。十字架にかけられたイエスが血を流しながら死んでいくと、そういうむごたらしい場面を思い起こすということの中で、それに抵抗を感じると、そこに入っていけないという、そういう方が多いのではないか、特に今の若い人たちは中にはそういう人たちが多いのではないかというふうにも思いました。で私は、そういう、イエスの、十字架の像が描かれている、祭壇が、それも無数にあったわけですけれども、そういうものを見ながら、なんとかその絵画にも、興味を持ってもらいたいというふうにこう願いました。でそこで、何よりもまず知ってほしかったのは、人間は死ぬんだということです。でそういうこれもごたらしい死ではなくて、温かい環境の中で、生涯を終える人ももちろんいるわけです。その場合にはそれがどんなに幸せなことかということを、むしろそういう絵画を見て知ってほしいというふうに願いました。でもこの世の中にはむごたらしい死もあるのも事実です。死ななくてよいはずの人たちが自然の災害の中で命を起こしていくということがあります。あるいは死ななくてよいはずの人たちが人間の罪悪によって、例えば戦争によって命を落としていくということもあります。むごたらしい光景というのは、何もそういった絵画の中で初めて見るはずの光景ではなくて、戦争で今この時にも亡くなっていく人たちがたくさんいるわけです。そういうむごたらしい光景というのは今も繰り広げられているわけです。戦場では一般市民や、あるいは子どもたちまで含めて命が奪われていくと。また逆に経済的に繁栄している国であったとしても、誰にも見取られずにひっそりと亡くなっていく人がいると、そういう事実があるんだということを、イエスの十字架は私たちにまず気づかせてくださる、気づかせてくれる、そういうものではないかというふうに思います。でさらに言うならば、この十字架を見つめるということは、これは鏡に映し出して、自分の姿を見るようなものだと考えることができます。十字架を目の前にして、私たちはそこで私たち自身のことを思い起こさずにはいられません。私たち人間の真実の姿がそこに映し出されると、 いうふうに考えることができるのではないかと思います。十字架を見上げるときに、私たちはそこでどんな自分が見えてくるのでしょうか。その人が置かれている状況によってそれは異なると思います。自分が苦しんでいる、自分が死ぬほど苦しんでいる人は、主イエスを見て自分と同じように主イエスも苦しんでいるというふうに感じるのではないかと思います。自分自身が社会の中で痛めつけられたり見捨てられたり、そういう中で苦しんでいる、いろんなことで困難を覚えている、そういう人たちはその十字架を見上げて、イエス様も自分と同じように苦しんでいてくださるということを発見するのではないかと思います。逆に自分が人を苦しめているという場合には、苦しんでいるイエスの姿を見て、自分も同じようにイエスを苦しめているんじゃないかと、自分はイエスを苦しめる側の人間ではないのかというふうに自分を捉えることができるのではないかと思います。自分はまさに同じようにここでイエスを苦しめてしまっている、そういう人間の一人だということを発見することになるのかもしれません。主イエスを見ることによって、私たちは人間の罪の大きさというものを知ることができるようになります。そしてまた自分自身を見つめることができるようになります。自分に向き合わなければならなくなる。で、それが十字架のイエスが私たちにもたらすものであると考えることができます。で、こういう考え方、こういう生き方っていうものが、やはり一つのキリスト教の狭さなのかなということを私は思います。こういうものはできるだけ避けたいと、もっと楽な道を行きたいと、もっと明るい面だけを強調したいと、自分の言うところを生かせばそれでいいじゃないかと、自分の罪に向き合う必要はないんじゃないかというふうに私たちは考えがちです。でもそこで自分の罪を見つめながら歩んでいこうとする、そこに私たちはこのむしろ避けたい事柄を感じてしまう、感じ取ってしまう、そういったものから避けたいというふうに感じてしまうことがあるのではないかと思います。で、今十字架というのはそういう自分を映し出す鏡であるというふうに言いましたけれども、でもそれは単なる鏡ではありません。イエスの十字架を前にして、私たちは自分の醜い罪人としての姿をそこで見出すことができるようになる、それに直面せざるを得なくなるわけですけれども、でも十字架を見るときに、私たちはただそこで自分の姿を見るだけではなくて、そこにもっと別のものが見えてきます。それは一体何であるのか。十字架というのは、この十字架そのものは、これはむごたらしいものです。人を死に追いやるものです。でもその十字架にかけられてそこで苦しんでいる方は、しかしただ苦しんでいるだけではない、そうではなくて、その方こそ私たちに本当に命を、そして光をもたらす方なんであるということ、そのことが見えてくるのではないかと思います。十字架で苦しんでいるイエスというのは一体誰なのかということを、私たちはそこから聞き取ろう、感じ取ろうとするときに、ただそこで悲惨なものだけが見えてくるわけではない、そうではなくて、主イエスキリストこそが誠の光であると、そして私たちに命を与え、私たちを生かす方なんだということが、その十字架を見ることによって同時に見えてくるのではないかと思います。十字架にかけられたイエスの姿というものは、どんなに苦しみがあっても、でも神の力に人間は生きることができるんだということを私たちに示しています。どんなに闇の世界の中にあっても、でも神はこのイエス・キリストを見捨てていないんだということ、そのイエス・キリストを見捨てない神は私たちをも見捨てられないんだということ、そのことを私たちは十字架を通して学ぶことができます。どんなにそれが悲惨な、 苦しい事柄であったとしても、でもそこで神の力が働いているんだということを私たちは主イエスの十字架から学ぶことができるのであります。でそういうことを学んでいく、そして苦しみの中にあっても神の許し、神の愛を信じ、そして希望を持って歩んでいくということが大切なことなのではないかと思います。聖書は私たち人間について2つのある意味で矛盾するといえば矛盾したことを語っています。一つは人間は尊いものであるということです。どんな人間でも神様から祝福されているということです。私たちは神様の祝福のもとを神様に生かされて歩んでいくことができます。その歩みに私たちすべてのものが招かれています。でも聖書は同時に私たちは罪人であるというふうに語っています。誰も完全なものはいないと。私たち一人一人、それぞれ違ったとしても歩みが違ったとしても、でも神の前で罪人であることを自覚しなければならない、そういう存在であるということを、聖書は語っています。でそういう人間だから私たちはいいところもあるんだと。だからいいことを生かすために大いに努力をしましょうと、祝福を受けてその祝福の地に歩みましょうと、いうふうにして考えて、歩んで構わないわけですけれども、でもその時にただ自分たちに与えられている祝福に生きると、いい面を生かすだけではなくて、私たちのうちにある罪の問題というものに向き合わなければ私たちはならなくなるというふうに言えると思います。でも私たちがその罪に向き合うときに、その時に私たちは根底から新しくされ、そして神の力に生きることができるようになるんだということを聖書は語っています。私たちが罪に向き合うということ、それは私たちが好まないことであるのかもしれません。決してそれを好むという人はいないのかもしれません。でも罪に向き合ってその結果終わりになってしまうということではなくて、神様に招かれ罪に向き合うことによって、それを乗り越えて本当に神様に祝福されたものとして新しく神様の前に生きることができるんだということを聖書は私たちに伝えていると言えると思います。十字架を見つめながら歩んでいく生き方というのは、ある意味で狭い生き方であるのかもしれません。そういったことなしに、十字架とか自分の罪とかそんなこと関係なしに、自分は神様に祝福されているんだから、もっと楽にそして楽しく生きればいいじゃないかということになるのかもしれません。しかし主イエスは狭い門から入りなさいということを勧めています。狭い門っていうのは、先ほども言いましたように、決して私たちがどっかに閉じこもりなさいということではなくて、私たちは好まないかもしれないけども、でもあえて通り抜けなければいけない、そういう門があるということを意味します。そういう門からくぐって、くぐり抜けて、そして祝福されたものとして神の前に歩み続けるということが大切なことではないかと思います。そして主イエスはどんなに困難な状況にあっても、それを通り抜けて、そして神様の道に、神様の力のもとに生きることができるんだということを十字架を通して私たちに伝えています。十字架の道というのは、十字架が終わりではないんだと、それは神様のもとに生きる道なんだと、そしてその神様は人を生かす力を持っておられる方なんだと、それは復活へと通ずる道なんだということを私たちに示していてくれるというふうに思います。で、狭い門というのはどこに至る門なのかということを私たちは最後に考えてみたいと思います。狭い門は私たちが自由に愛を持って、そして希望に生きることができる、そういった交わりの中に至る門であると言えると思います。その門に至るために、私たちは自分の罪を自覚しなければいけない。罪の自覚をするということは自分のマイナスの部分を見ることですから、そんなことはしたくないかもしれないけれども、でもそのことによってそのマイナスの部分と 関わりながら、そしてそれを乗り越えて歩んでいくことができるようになる。そして私たちは狭い門をくぐり抜けて広い場所へと入り込むことができるのです。狭い門から入るということは、その門をくぐり抜けて広い自由な場所へ入るということを意味します。そういった意味で私たちは狭い門というのは神の国への門だと理解することができます。神の国へくぐり入るその門は、私たちがやはりそこで罪を自覚して、そしてそれと向き合いながら歩んでいく以外にないんだということを主イエスは伝えていると思います。その門をくぐり、そして本当に神様が約束してくださる神の国の希望に生きるものと私たちはなりたいと思います。祈ります。天の主なる神様、主イエスは狭い門から入りなさいと言われました。私たちが好まない、そして多くの人がしようとはしない、そういった狭い門からくぐり抜けるということは、私たちは聖書から学ばさせられています。私たちがそれぞれの罪を自覚しながら、私たちもまた主イエスの苦しみに預かり、また主イエスを十字架に追いやるものでもあるということを思い起こすことができますように、その狭い門をくぐって神の国へと至ることができますように、どうか一人一人をあなたが生かし用いてください。そして私たちが本当にあなたの力によって新しい歩みを始めていくことができるように、そして希望を持って平和な、そして本当に健やかな歩みを続けていくことができるように、どうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌と432番と432番を歌いましょう。